ネマアイラジオ、人生を変えた3本の映画。長い人生を送っていると何かに影響を受けて人生変わったなぁという出来事がたくさんあるかと思います。友人との出会いや趣味との出会い、美味しいグルメなど、様々な出来事やものに出会わなければ今一体どうなっていただろうということ、誰しもあるかと思います。映画もその中の一つに入るはずということで、人生を変えた3本の映画のコーナーです。今夜のゲストはこの方です。
はい、東方マーケティングの沖田総次郎と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。なんかお願いして自己紹介してもらってるのに、ちょっと紹介したくなりますよね、はい、今夜のゲストは東方マーケティングの沖田総次郎さんです。
はい、ありがとうございます。
僕もやっていいですか？
やって
今夜のゲストは東方マーケティングの沖田総次郎さんです。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
このなんでしょう、スーパースター舞い降りるみたいな、はい、待ってました感とスポットライト感が、
はいはいはい、
もうなんかあの沖田くん、いや、はい、沖田総次郎くんみたいな、フルネームで必ず言いたくなる、
はい、よく言われます、フルネームで呼びたい名前だと。
もう絶対忘れないですよね。
ありがとうございます。
君んとこの沖田総次郎くんさとか、なんか分かんない、いろんなシチュエーションで言いたくなりますよね。これなんかあの私たちだけじゃなくて、やっぱりあのいろんな方にお名前を言うと、はい、また名刺を渡すと、今日私も名刺もらった瞬間についつい、はい、あの大きな声で名前を呼んでしまいましたけど、はい、言われますか？
そうですね、もうこの名前は親からもらった一番いい名前だと、うん、思っております。
でもね、こう毎回毎回こう名前でこうやって盛り上がる、はい、もしくはちょっといじられるみたいなのに対して、はい、こうなんか対抗策とかはないんですか？
対抗策ですか？でも皆さんこの名前だと絶対にあの新選組のあの人が、
そうですね、
頭に浮かんでる、
うん、浮かんでます。
あの人です、
ね、あの人です。
実は全く関係なく
それも大体分かってます
、はい、親の、 あの意味、あの親が名前をつけた意味も全くあの人を思ってじゃなくて、
あ、そうなんですか？
はい、実はまああの本田宗一郎さんという、
はい、
あの、
はい、
本田の社長さん、
はい、
で私が次男なんですよ、
うん、
なので宗一郎、じゃあ次男だから総次郎だと。で、あの名字の沖田と合体させてみたところ、おやおやと
あらま、はい、おやまあと、
はい、なので親 の、 あの名前に込めた意味は金持ちになれ、それだけでございました。
なるほど。ということで、はい、今夜のゲストは東方マーケティングの沖田総次郎さんです、
はい、
よろしくお願いします。
ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
ここまで丁寧に沖田総次郎さんをご紹介したのには訳がありまして、はい、初登場で人生を変えた3本の映画を伺うっていうのはこの番組でも初めてなんですね、はい、どんな方なのか、どんな映画を紹介する方なのかも全く知らないのに、はい、急に人生に影響を与えた映画を紹介するということで、はい、ちょっとまあ我々もそしてリスナーの皆さんにとっても、
はい、
あ、沖田総次郎くん一体どんな人生を変えた映画があったんだいという、はい、こう親しみを持つ時間をですね、
はい、
少々設けさせていただきまして、番組現在6分半ほど進んでおります。
だいぶ滑らかに入れますね。
そうですね。そしてなんか沖田総次郎映画を一本ちょっと見たかのような気持ちにもなりましたからね、はい、名付けのところから、はい、おやおやっていうね、はい、お母さんの顔のアップとかもね、はい、感じることができましたんでさあ、そんなもう仲良しですよ、東方マーケティングの沖田総次郎さんが人生を変えた3本の映画ということで、まずは1本目をご紹介ください。
はい、まず1本目の私の人生を変えた映画はイミテーションゲームという映画になります。
イミテーションゲーム、どんな作品でしょう？
こちら簡単なあらすじなんですけれども、
うん、
第二次世界大戦時にドイツ軍が起こった世界最強の暗号エニグマ、これを解読するためにいろいろとこうあのチャレンジを繰り返していった一人の天才数学者アラン・チューリングの物語、これが実話の物語で、
はい、
本当にこの戦争であったりとか、また人種であったりとか、その宗教の話であったり、あと、うん、あのこの時代においてもなんですけども、セクシャルマイノリティのような、うんうん、そういった話っていうのもいろんな壮大な話が入っているのに、本当に全てが綺麗にまとまった本当にあの超大作、楽しいもあり悲しいもあり、
うん、
でこの実話なんですけれども、50年間 英国政府によってこの人の存在っていうのは隠されてたんです、う
ん、そんなすごい数学者なのに、はい、
これのなんで隠されてたかとか、それで隠されるに至った経緯とか、
うん、
でそれまでにこの人がどういう気持ちでその暗号解読に挑んでたかとか、そういうのがいろいろと混ざった本当に楽しくて考えさせられて、でただこの事実を知らなかった自分にちょっとこうなんで知らなかったんだろうって思うようなすごい作品であります、うん、
イミテーションゲームすごく興味深い作品でね、うん、はい、まあ、戦争の時に各国がね様々な暗号を使っていたっていうのはすごく有名な話で、はい、もちろん日本も ね、
はい、そうですね、
でもその暗号が解読されたがゆえに、はい、攻撃地が分かったり、はい、航路が分かったりっていうことで、はい、いろいろね、はい、変わっていったっていう、
なので戦争を早く終結させた多分一番の英雄ではあると思うんですけども、その英雄がこう秘匿されていく、
はあ、
なぜだろうっていうところ、
素晴らしい方がいたっていうこと、しかも実話っていうことで、はい、それをぜひ世の中に知ってもらいたいって、まあ、映画が持っている、
はい、
ある一面の大きな役割みたいな実話を ね、映画化するっていうところではあると思いますけれども、はい、すごく深い作品なんだろうなということはよく分かったのですが、はい、私たちの仲良し沖田総二郎くんが、
はい、
このイミテーションゲームによってどのように人生が変わったの か、
か、
ここが気になるところです。はい、
なんで小学生の頃とか、この映画が2015年の、日本で公開された映画なんですけれども、はい、私はその時が大学生、18歳、19歳くらいの時だったんですけれども、
うんうん、
今まで映画っていうとやっぱり家族でこう、みんなで行って。
あ、週末にね、みんなで映画館行こうっていう。うんうん、
ドラえもん見よう
とか。あ、確かに、ハッピーね。
はい、クレヨンしんちゃん、ポケモン。
意外と泣いちゃうやつね。あ、楽しいやつね、うん。
みたいな感じで、親と子行くところっていうイメージになって、でやっぱりそうなると中学高校親と一緒に映画なんて恥ずかしい、
洋服買いに行くのももう親とは行かないぜ、はいはいはい、みたいな時代ですね、
っていうところで、この6年ぐらいはやっぱり映画からは映画館っていうところから遠のいていっていて、
うんうん、
でこう大学になった時に自分でお金も使える、自分で稼いだお金どう使おうかなと思った時に、あ、映画ってそっか、こういう時に行っていいんだって思って、一人でこう映画館に行って、で何見ようかなって思った時に選んだ一番最初の映画がイミテーションゲームだった。
へえ、うん、実際その一人で自ら選んで映画館で見て、はい、どうでしたか。
めちゃくちゃ面白くて、なんでこんなエンタメに今までの6年間多分もっと面白いものもあったかもしれないですし、
うんうんうん、
違った角度で面白かったものもあるかもしれないのに、うん、それにずっと触れてこなかったなんてもったいなかったと思って、
はあ、うん、衝撃が走ったわけですね、はい、へ、いや、なんかでもいいですね、その子どもの時の映画の思い出は映画の思い出としてすごく素敵な時間ではあるけれども、はいはい、たくさん溢れている世の中の映画を自分の手で選んで、はい、そして自分で素晴らしいものだって感じたっていう、はいはい、
うん、
あ、もう一度扉が開いた、
そうですね、
イミテーションゲーム、なんかいいですね、その先に今扉が開いた先に沖田さんがこう立ってましたけど、ね、
はい、
私にとっては、ね、はい、ここですみたいな感じでね、はい、そんな沖田さん、
はい、
続いて人生を変えた作品2本目になりますが、どんな作品でしょう。
はい、2本目の私の人生を変えた映画は去年公開されましたゴジラマイナス1という作品になります。
超話題大作、
そうですね、はい、これはなぜ選ばれたんですか。
今私がここにいるのも映画の宣伝というところも含めてここにラジオの方に出演させていただいてるんですけれども、うん、このゴジラマイナス1が私の宣伝として一人で担当するデビュー作っていうところで、
一人で何かを成し遂げるたびに人生変わってるんですね、はいはい、ちょっと可愛いなと思って僕やりましたみたいな、でも一人でその宣伝を担当するっていう時に、はい、まあ、翔平さんがね、
はい、
超話題大作っていうお言葉が出ましたけども、はい、うん、やっぱゴジラマイナスワンはすごい話題作でしたからね。
そうですね、もう私自身もデビュー作、まあ、本当にゴジラもこれが70周年記念作品と、
うん、
ゴジラのこれまで積み重なってきた歴史もあり、で日本で制作されたゴジラ30作目、
はい、超アニバーサリー、
そうです、超アニバーサリーを関西宣伝デビュー戦として、
うん、なかなか ですね。
させていただきまして。
そんな重ないですか。
身は重かったですね。
あ、でも間違いないね。
はい。
みんながこう感動する、はい、大好きなっていうね。
でもちろん公開されて、もう皆さんもご存知の通りだと思いますけれども、アカデミー賞視覚効果賞を受賞した作品なんですけれども、うん、もうそこまで行ってしまって、もう最初の方はもう僕のいろいろ宣伝してきた、も
う手元にあるという
か、手元にある、うん、こちらマイナスさん、
私知ってください、いい作品なんですって思ってたっていう、
アメリカの方にまで羽ばたいていって、
確かに
すごい遠い、
あんなところまでっていう、
行ったものの、ただそこの架け橋を作ったんだろうなという、
うん、そういう意味ではどんどん羽ばたいていって、はい、遠くなっていっても、
はい、
自分の人生というかその作品の羽ばたく一部を、
は
い、自分が
やったんだと、
一番最初に特に関西のね、
はい、
宣伝ということで、確かに映画ってこの宣伝っていうものがないと出会わない作品がたくさんあって、
は
い、ね、予告編を見てとかもそうですし、ラジオを聞いててとかもそうです、ポスターを見てとか、はい、こう何かで情報が入ってくるからこの作品を見に行こうっていうことになるので、
はい、
どんな作品も我々に届くその窓口、糸口っていうところに宣伝っていうものがありますもんね。
そうですね。
はあ、なんかかっこいいですね。人生を変えた3本の映画になんか架け橋を
僕が想像した世界の架け橋
ですよね。なんかユーズが流れてきそうですけどね。なるほど。でも本当になんか人生の中で映画と関わっていくことのスタートになったのであろうイミテーションゲームと、はい、そしてまあ宣伝担当としてもう世界に誇れる作品の、はい、まずは最初の架け橋という一部をほんの一部でもしっかりになったということで、人生を変えた2本目にゴジラマイナスワン選んでいただきました。さあ現在2本ご紹介いただきましたが、人生を変えた3本目の作品は CM を挟んでご紹介いただきたいと思いますので、沖田さん引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
シネマアイは信頼と人情あふれる映画制作会社です。歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。
シネマアイラジオ、人生を変えるかもしれない一本の映画。さあ今夜は東方マーケティングの沖田総二郎さんにご紹介いただいていますけれども、はい、人生を変えた3本の映画、3本目はですね、これから公開される作品ということで、リスナーの皆さんの人生を変えちゃうかもしれない1本の映画としてご紹介いただきます。それでは人生を変えるかもしれない1本の映画、沖田さん作品のタイトルから教えてください。
はい、人生を変えるかもしれない1本の映画、タイトルはおいハンサムでございます。
きたー、おいハンサム、いいですね。これも何回も言いたくなりました。おいハンサム、はい。まあ、ドラマもね大人気ということで、うん、はい、よくご存知の方も多いと思いますが、改めまして沖田さんからどんな作品か教えてもらいましょう。
はい、深夜にひっそりと放送開始しました、
うんうん、
連続ドラマおいハンサムなんですけれども、その魅力一言で表すのなかなか難しいんですけれども、
キャラが濃い、
そうなんです。でも見た人はどんどんどんどんこう心がつかまれてい
って、いやもうハマってる人続出ですよね、う
ん、
はい、
そんな見れば見るほど沼にはまっていく、そんなドラマ「おいハンサム」がファンの皆さんの熱烈な支持を受けまして、
うん、
他のゴールデンタイムのドラマを差し置いて
、
はい、シーズン2も先月終わったんですけど、最終回を迎えたんですけれども、なんと今月まさかの映画化をいたします。
いやー、もうスクリーンで大暴れする家族を見てみたいという方はすごく多いと思います、はい、うん、はい、ストーリーはどんな展開でしょうか。
はい、吉田鋼太郎さん演じるお父さんですね、伊藤源太郎は家族の幸せを願うんですけど、うん、ちょっとうざいんですけど、かなり強いパパ、
はい、声も大きいしね、
はい、
はい、
でその吉田伊藤源太郎の3人娘がいまして、長女が木南遥さん演じるゆかなんですけど、仕事は絶好調なんですけども、おいおい、恋愛は絶不調、
あらあらあら、
でダイエット中でお腹もペコペコと
ちょっとイライラしちゃうね、はい、うん、
で次女が佐久間由衣さんが演じるリカなんですけれども、シーズン1で結婚してたんですが浮気されて離婚して、そしてシーズン2で好きになってはいけない藤原竜也さん演じる原さんという方を多分好きになっちゃうと、
多分好きになっちゃう、いい言葉ですね、
はい、うんうん、で三女のミカ、武田玲奈さん演じるミカなんですけれども、シーズン1シーズン2でずっと漫画家の彼っていうのがいるんですけれども、ずっとずっとちょっと喧嘩をしながらなんですけれども、なんかちょっとこの映画ではなんか多分ダメな感じになっちゃう、
ちょっと気になる展開ですね、
はい、っていうところで、ただある日なので、源太郎の妻のめぐみさん演じる千鶴から、実は源太郎は私にとっては2番目に好きな人なんだよ
と、あ、一番気になる言葉そんなこと言われたらどうしましょう
というショッキングな告白をされました、うん、源太郎もすごい気になっちゃう
んですけど、うんうんうん、じゃあ一番目は誰ってなりますよね、
気になりながらでも気にしないふりをしながらみたいな感じで、
強いです強いお父さん
だもんね、はい、強い、うんうん、過ごして、なので本当に強いお父さんですごい会社でもすごい重役を背負ってる方なので、うん、
常に大黒柱、
テレビにこう出演するんですよ、
ほう、
会社の不動産開発の方とか
出
るんですけども、うんうんうん、そこでただそう気になっちゃってるんで、
まあ、もう気もそぞろってことですね、
こう 不規則発言ですね、
不規則発言
を連発して
気になる、もそれめちゃくちゃ映像で見たい
、はい、
絶対面白いやつですね、
はい、
うんうんうん、
で長女のゆかはそんな恋愛絶不調なので、知らない男性から家の一人暮らしの家電のところにかかってきている留守番電話のメッセージ、ずっとかかってきているその人のメッセージを心待ちにしてしまうほどロンリーになってて
知らない人が間違ってかけてるのに、はい、
でシーズン1ドラマの方で男は見た目っていう理由で、うん、浜野健太さん演じる大森っていう役の元恋人がいたんですけれども、その元恋人のことを思い出しちゃうくらい、ロンリーになって、
うんうんうん、
で次女は先ほど言ったように多分好きになってはいけない人、多分好きになってしまったので、その人から逃亡を決めて恋愛疎開先の京都で、
ただ恋愛疎開先
初めて聞いたね、はい、京都は恋愛疎開先なんですね、ほほ長いこと住んでましたね、はい、疎開先だったんですね、はい、
で幼馴染の宮瀬隆美さん演じる高尾という、
あ、最近よく出てますね、
はい、再会して、うんうん、ここもちょっと幼馴染のあれあれ
と、ちょっとほっこりしますしね、
はい、
私のこと分かってくれてるっていうね、はい、はいはいはい、
で三女の美香はその婚約書多分ダメな感じになっちゃってるの、ダメな感じかなっていうところで、
うん、
ただ声をかけてきたノリのいい野村周平さん、
ちょっと悪そうな役やってそうですね、さん
はい、
最近多いです、
はい、最近多いですね、ちょっと髪伸ばしてる時もちょっと悪い役多いですよ ね、
そうですね、まあ、イメージ通りのお役をされておりまして、
神戸の人ですけどもね、はいはいはい、
からこう熱烈なアプローチを受け、
うん、
あれ私婚約者いるけど、あれこんな熱烈なアプローチどうしようと、
ありがちですね、だいたい恋愛で、ね、はい、終わりかけの時に次が始まるんですよね、何の話してるんでしょうかね私うんうんうん、
っていうように、まあ、ドラマから引き続いてこのクスッと笑えて、でそしておいハンサムという作品、特徴的なのがいろんなこう料理が出てくる、
はい、
うん、はい、ちょっとお腹もすく、
うん、
そんな恋とで家族とそしてご飯をめぐる新感覚コメディ、それがおいハンサムというものになります。
なんかねすっごく丁寧に説明してもらってる間に、はい、ものすごい豪華キャストが揃っているっていうことと、はい、ものすごく個性豊かな面々が繰り広げるドラマが展開していくっていうのがすごくよく分かったんですけども、はい、なんかねドラマももちろん物語が続いていくんですけど、はい、ちょっと間が空いちゃってポンって見ても、
はい、
本当に日曜日の夜に見るまるちゃんとかサザエさんのあの時間帯みたいな幸せでちょっとほろりと泣けて、
はい、
家族っていいなと思えてツッコミも入れれるみたいな、はい、そういうなんか幸せ感があるので、はい、それをね映画で味わえるっていうのは、はい、老若男女どの方にも絶対ハマる。
そうですね、
あとね美味しそうなものが出てくるっていうのは、まあ、ジブリ飯みたいなもので、
そうなんですよ、
も
う
それ食べてるなら私も今日はそれにするみたいなね。
そうなんですよ、もう本当に10種類以上料理が出てきまして、
うん、
オムライス、 そうめん、ナポリタン、エクレア、
全部
カニ、もろもろもろもろ、
うんうんうん、
いっぱい出てくるので、
はい、
ぜひぜひちょっとお腹を満たしてから見る
確かに
方が、あの劇場を見てる間にお腹が鳴る心配を、うん、少しでも抑えられるかなとは思います。
それは結構いいアドバイスかもしれないですね、はい、隣でグーってなっていたら、お腹鳴ってるよって振り向かれて、そこでドキッとしてみたいな、はい、あこの声ダメと思ったら京都に逃げていってみたいな関西で見る方はね、電車に乗ったらね、
はい、
あの逃げることできますからね、いけない声だわと思ったらねっていう、まあ、翔平さんの出身地がまさかの恋愛疎開先っていうのもね、衝撃的でしたけど、
どうやって生まれたんだろう
私はでも今そうやってお話を聞いていると、このドラマ多いハンサムをこう予習していなくても、
はい、
今聞いたお話で言うと、その映画ドンと見に行っても存分に楽しめる、
存分に楽しめると思います。関係性とかが最初はちょっとこうドラマから引き続いての関係性っていうところもあるので、
うんうん、
ただもちろん丁寧に分かりやすく見てたらすぐ、ああそういうことだよねってなるので、うんうんうん、でその後どんどんどんどんこの家族に、伊藤家にハマっていってしまうと思いますので、ぜひドラマ見てない方でも。そしてこのタイトル、おいハンサム、
はい、
何がハンサムなんだとなると思うんですけれども、
うんうんうん、うん、
実はあの吉田鋼太郎さん演じる源太郎が、あのドラマで言うと、あの前は一個、
うん、
イケメンハンサムな格言を残されるんです。
おー、大黒柱、お父さんが、
はい、お父さんで、それの格言を受けて、でただこう本当にこの3人の娘は恋愛に仕事にいろいろこう迷ってるので、その迷ってる心に届きながらも、ただお父さんなんでちょっと茶化しながら、
うん、
何ハンサムなこと言ってんのっていう、う
ん、さすがお父さんって、まあ奥さんはね、はい、めぐみさんは言ってみたいな、はあ、じゃあ人生に迷ったり今一生懸命頑張ってる人からすると、はい、今回もお父さんのハンサムな格言を楽しみに、
はい、そうなんですよ、
映画館に行くのもおすすめですね、はい、
ぜひぜひおすすめですし、例えば、まあ、あのちょっとドラマ映画の中の格言を言ってしまうと、
うん、
多少ネタバレの部分もあったりとは思うので、ドラマの格言をちょっと、しかもこの
3
本の映画にもちょっと通ずるものの
一つか、お気に入りの格言、沖田総司郎、はい、お気に入り格言お願いします。
はい、食べるということは生きるということ、そして生きるということは戦いだ、ここぞという時の勝負飯じゃない、特別な日じゃなくてもたくさん食べなくてもいい、毎日当たり前に食べよう、う
ん、はあ、いや映画ではどんな格言が飛び出すのか楽しみです、明日6月21日より全国公開、神戸ではですね、 OS シネマズミント神戸、 OS シネマズ神戸ハーバーランド、そして東方シネマズ西宮 OS 他にて全国公開されますので、ぜひ映画館でお楽しみください。今夜の先読み情報ではなく、人生を変えるかもしれない一本の映画、東方マーケティングの沖田総司郎さんに、おいハンサムご紹介いただきました。沖田さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマアイは信頼と人情あふれる映像制作会社です。45年を超える歴史を大切にしながら、今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。